それでは今朝の聖書箇所をお読みさせていただきます。コリント人への第2の手紙12章の9節です。新改訳2017でお読みさせていただきます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。こんにちは、加藤先生による渡辺先生です。よろしくお願いいたします。
おはようございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日の御言葉はずっと考えていることなんですけど、なんか社会の中もそうですけど、みんな元気がなくなるっていうか、人と人とがくっつきすぎると、ソーシャルディスタンス、うちもそうですけど、座ってはならないスペースがあったりして、なんとなくこの心がいつもこう狭まってるっていう感じがするものを感じています。そして出かけるのも、特にお年寄りは用がなければ出かけないでくださいみたいに言われて、もうなんかこう窮屈になってしまってるっていう、まあそういう感じを受けながら、なんか私たち神様からもっと違った恵みをいただいてるんじゃないかなと思って、いろいろ考えてみたんです。神様は今このなんとなく縮こまっている状況の中に、恵みっていうか慰めっていうか、そういうものが与えられているんじゃないかっていうことを考えていました。で、いつもその心の中に浮かんでる御言葉が、今読んでいただいた、私の恵みはあなたに十分であるという。そうなんですか。神様、こんなに世の中が窮屈になっていて、なんか元気がなくなって、それでも私の恵みあなたに十分であると、あ、おっしゃるんだなと思って、じゃあどういうところからそういうふうに神様は私たちに教えておられるのかなっていうのを、まあ、御言葉を通してもう一回ちょっと考え直してみたらいいなと思っていました。ごめんなさい、マスク外し、息が苦しくなって。なんかマスクが一つの必需品みたいに、服装の一つになってますね。で、マスクがないとなんか物足りないというか、忘れ物したよっていう感じになりますが、今日私たちは一つ心に留めておいていただきたいのは、どういう状況にあっても神様は変わらない御言葉、私の恵みはあなたに十分であるっていうのを覚えていただきたい。そして自分が苦しくなった時、辛くなった時、その御言葉を思い出して、自分に元気を与えてくださる神様のことを思い起こして、そうなんだ、私が今こういう状況であっても神様の恵みは私にとって十分なんだっていうことを、いつも神様を仰ぎつつ思い出してもらいたいなと、そういうふうに思っています。それで今読んでいただいた第二コリントの12章の9節の言葉を読んでいただきました。で、この手紙はコリントの手紙第1、第2ありますけど、このパウロという人はたくさんの手紙を教会に書き送っています。で、この手紙が書かれたのは大体紀元の56年とか57年ですね。世界のいろんな歴史を見るときに、皇帝ネロとか、あの近辺ですね。そしてもっと言うならば、イエス様がこの地上におられた、お生まれになってから33年という年代を見ると、このパウロもその時代に多分いたのではないかと十分想像ができる、その時代にこのパウロはこの手紙を書いています。で、その中にパウロはいろんな思いを人々に伝えたいと思っています。 でこのパウロという人が自己紹介もしてるんですけど、使徒の手紙の使徒 の, 中に自分はこういうものだっていうことを紹介しているのが22章ぐらいからこう続くんですね。その中にどんなことを紹介しているかっていうと、私はキリキア、キリキアっていうのは地図で言ったら、イスラエルがあって、それからこうギリシャの方につながっていくちょうどその中間あたりにあるキリキアというところにタルソという町があって、この町はとても繁栄した、そして学術も大いに優れていた時代の時に、このパウロという人はそのキリキアのタルソという町で生まれて、生粋のユダヤ人です。でその上に彼は勉強を一生懸命やった人なので、パリサイ人として律法を学んでこれを守るということに一生懸命でありました。で今のこの聖書、私たちが毎週毎日読んでいる聖書をこのような形に作ってくださった、そのためにもこのパウロという人は非常に大きな役割をしています。使徒は十二弟子がイエス様によって選ばれた人たちがいましたが、彼らはずっと証しをして回ったんですね。それはイエス様と3年数ヶ月いた時に教えてもらったことを人々に伝える、私はイエス様にこのように教えてもらったとか、そういうことを伝える証し人ではありました。ところがこの聖書のように系統立ってというか、こういうことをきちんと書くことにはなかなか難しかったのかもしれない。でこの役割を担ったのがこのパウロという人でした。だから勉強もたくさんしてるし、パリサイ人の中のパリサイ人で律法をすごく守る人だ。それで私の想像ですけど、考えてみるとこのパウロという人はきっとイエス様と面と面は会っていないかもしれないけど、イエス様の活動にはとてもよく興味を持ってというか、自分の立場上この活動を注意深く見ていた人ではないかと思います。でそのイエス様を十字架に向かわせていったのは律法学者パリサイ人という人たちが中心になって、イエス様を殺せというふうになってきた。それは自分たちがもう本当に命がけで守ってきた律法をイエス様はそうではありませんと、手を洗わないで食事したらいけませんって言ったら、そこばっかりではありませんよみたいに言われて、でパリサイ人たちは自分たちが今まで信じてきたことをこう否定されるように思ってしまって、イエス様は決して否定はされなかったんです。でも律法は何のためにあるかということと、律法を守ることによって何を私たちが教えられるかということをイエス様は語っておられました。で律法はそのイスラエルに行った時にとても面白い経験したんですけど、食事の前に手を洗うっていうのが決まりです。で私たちは律法でなくても手を洗いますよね。それはきれいにするために手を洗いますが、人たちは儀式です。で飛行機に乗った時もとても面白い儀式を見たんですが、トイレの飛行機のトイレのドア開けてそこにお水が出るでしょ、そこで儀式みたいに手をこう洗っては頭にやったりこう洗って、そういうのを見て、ああ儀式してるんだねみたいな、そういうのを見たことがありますが、その手をきれいにするために手を洗うというより、その儀式としての手を洗うということに重きを置いてくる。だからイエス様はそうじゃないでしょうって、弟子たちが手を洗わないで麦のを摘んで食べたということを言われたときに、いや体に入ってくるものはそんなに人を汚さないけど、人間から出ることの方が人を汚しますよ、つまり言葉によって人を傷つけたりそういうことがありますよと、それは律法ではどうですかねみたいに言われるので、もう律法学者たちはああ言って守らないといけない、こう言って守らないといけないというところを、イエス様はその基本、何がこの律法のは私たちに教えることかということをずっと語ってこられた。それが彼らの反発するところで、 イエス様を殺さなければならないというふうになってきて、律法学者パリサイ人っていうのがイエス様が十字架につけられる前の聖書の箇所ではもうほとんどよく出てくるんですね。彼らはイエス様の言葉の上げ足を取ってこういうことを言ってる、神と自分は神だと言ってるとか、これはもう死刑に値するとかっていうことのことを一生懸命言ったという、そういう中にこのパリサイ人としてパウロもいたということですね。ですからイエス様の状況を全部知っているということを、この私たちはあってはないかもしれないけどイエス様のことをパウロはよく知っていたということができると思います。そしてそのパウロがイエス様の教えを弟子たちからも聞くでしょうし、そういう中からこういう聖書の言葉を思い起こしては書いていくという、こういうことをしてきました。で、私たちにとってはこのパウロという人は本当に大切な、今使っている聖書をこういう形で残してもらったということ、そして特に手紙では実際的なクリスチャンとしての生活の在り方っていうことをとてもよく教えてくださる、そういう手紙を残してくださっている方ですね。で、自分で自己紹介をしているのがそのキリキアのタルソの出身で生粋のユダヤ人であるということ、そしてパリサイ人であるということ、そして勉強もいっぱいしているということ、そしてもう一つ加えることはローマ市民であるということですね。で、これはローマ市民というのは市民であるといろんな特権があって、例えば裁判とかそういうことにもローマの市民であれば裁判なしに罪が決まるとか、そういうことは全然許されなかった。だからパウロがみんなから反発されて捕まえられて、でもう暴動みたいになるのでローマの兵は100人隊長1000人隊長という人たちは、国が安定してないと困るのでこういうことが起こると必ずその中に出て行ってみんなを沈めないといけないので、そういう時に100人隊長1000人隊長という人たちはとても気をもんで、そういうのがあるとやっていかないといけなくなった。そういう中にいつもパウロがいて、イエス様が十字架について一通りこの世の中が落ち着いたかなと思っている頃にまたこういう問題が起こってきて、ローマの100人隊長1000人隊長は心穏やかでなかったという時に、この市民権というのは大きく影響していって、でパウロがローマの市民権であるということをあまり自分で大きく言っていかないので、千人隊長も百人隊長もあまり知らなかった。でとにかく暴動が起きたらいけないというのでパウロを牢につないでみんなと隔離しようみたいに言った時に、パウロが千人隊長に向かって、ギリシャ語で少し話をさせてもらっていいでしょうかと言った時に、初めて千人隊長が、あなたギリシャ語が喋れるんですかみたいになって、でその時にパウロが、いや私はローマの市民権を持っています、しかもお金で買った市民権ではありません、生まれながらの市民権を持っていますという言葉を聞いて、この千人たちもびっくりするということがありました。でこのパウロは本当にこうして見るとユダヤ人、生粋のユダヤ人として律法もしっかり守り、そして学びもし、ローマの市民権を持って、なんか人としてはもう本当に素晴らしい人であったというふうに言われます。そのパウロを神様は選ばれたんですね。その選ばれたのは使徒の働きの9章にありますが、有名なダマスコという町に、クリスチャンたちを捕まえに、このパウロが行った時に、門に入る前に光を当たって、そしてサウロサウロなぜ私を迫害するのかと言われた。そしたらサウロはイエス様に会ったことないですけど状況は聞いてると、であなたはどなたですかって言ったら、私はあなたが迫害しているイエスであると答えられた。でイエス様を直接 迫害したことはないのに、パウロはそう答えられた。それを聞いて、イエス様に初めて出会った、こういう場所に初めて出会ったというパウロは、この時に本当に初めてその神様の素晴らしさというか説明しがたいものがあった。それで目が見えなくなってしまっていたので、町に入ってアナニアという人のところに行って祈ってもらいなさい、そしたら目が見えるようになるでしょうと言ったんです。ところがパウロがそこにダマスコに行った目的は何かっていうと、クリスチャンを捕まえてエルサレムまで連れてきて牢に入れたり、または、その信じていることを覆す、まさに日本で言ったらキリシタンみたいな、そういう関係弾圧するっていうか、そういう状況のためにダマスコに行ったんです。ところがパウロはそこでイエス様に出会ってしまって、そしてあなたは異邦人に伝道する人になりなさいと、宣教師として働きなさいと言われた。でそのアナニアという人に祈ってもらって、パウロはその時イエス様を信じて、今度は今まではイエス様を信じる人を捕まえるためにダマスコに行ったんですけど、ダマスコから出る時は立場が逆になってしまって、イエス様に従う人になっていった。それで周りの人はこれを受け入れられないんです。今みたいにマスコミがいっぱいあって誰々はこういうふうに変わりましたって言って放送があったりすると、ああそうなんだとか、携帯に出るとああそうなんだとか分かるけど、この時代は全然そういうものがないので、もうずっと聞かされている状態では、パウロは迫害者という名前をつけていたので、彼がどんなにイエス様のことを私は信じて今日からこうしますと言われても、なかなか信じられないものがあった。だから何度も何度も命の危険な状態になったこともありました。そしてこのパウロはそういう中でやっとイエス様を信じる人になって、良い道を歩いてきたかというと、そうではなかった。本当に彼は苦しいことにたくさん出会いました。もう22章から後を見ると、鞭で打たれること、39回鞭で打たれることが何回あったとか、それから石打ちの刑に遭いそうになったとか、もう本当にその私たちが考えられないようなそういう状況になって、それでもイエス様のことを語っていくという、もし私たちがそういう立場に、昨日までさっきまで、イエス様に反対する人だったのに、何分前に変わりましたって言って、それを周りの人が全部受け入れるかって言ったら難しいですよね。この教会にもしそういう立場の人が来られたら、しばらく様子見ましょうみたいになっていくと思うんです。当時もやっぱりそうだった、もっとそれがひどかったかもしれない。そういう中でパウロは一生懸命イエス様のことを伝えていくという働きをしました。でそのイエス様に出会う前に一つの出来事がパウロにはありました。それはイエス様を信じたステパノという信仰を持った男性がいた。その男性をみんなで石打ちの刑にしようという、決めて、そしてその刑を執行するときに、みんなが石を投げるのに上着でもこんな風な上着だったらいいですけど、イエス様の時代はみんな布をこう巻いている状態、それは雨が降った時もかぶって、それから砂嵐みたいな時もかぶって、夜はそれをかぶって寝るとか、まあ一枚の布で本当に便利に使っていた、そういうものをみんな着てましたので、それを着たまま石を投げるということが難しいというので、それをみんな脱いで、そして一人の青年の足元にこれ見ててねって言って置いていった。その青年がパウロだったんです。で私はイエス様を殺す人たちにむしろ賛同していましたということを後で述べているところがありますが、そういう本当に、彼は自分が律法を学んできた、その律法を学んだことに違反するということで イエス様に対抗してきたということを後に語っていることがあります。でもそういう中でパウロはイエス様に出会った時に本当に誰からも説得されたわけでなく、神様の前に自分がイエス様に信じてイエス様のために働く人になるということをきちんとこう方向を変えてしまったということが本当に彼の素晴らしさでもあったと思います。で、使徒の働きとして、この興味があるというか、本当にこの劇的な彼の変化というものが使徒行伝の22章あたりから出てきますが、それを読まれたらとても面白いというか、人生にはこういう変化もあるんだなと、私たちにはあまり考えられないような人として変わっていく、本当に転換していくっていう、こういうものを学ぶことがありますが、それを、パウロはずっと伝えていった中で、いろんな苦しみに遭い、いろんな自分が一生懸命迫害してきた人たちからまた自分も痛めつけられるというか、そういう経験をしながら神様に従っていくということ、そして特に、パウロが、使徒の働きの9章でダマスコでイエス様に会った時に、イエス様がこういうふうに、アナニアに祈ってくださいと言った言葉がありますが、彼は異邦人の伝道をすると、それと同時に、どんなに私のために苦しまなければならないかということを彼は経験するだろうと言われたんです。だから本当にパウロにとっては厳しい、これから先厳しい道が準備されているということが分かってはいたけど、それを外すわけにはいかなかった、それは神様が導かれるということで、そういうふうに苦しい目に遭いながら一生懸命伝道していたという中に今日の場面が出てくるわけです。で、その場面はどういうことかというと、彼には何か持病があったようです。例えば今ちょっと研究した人たちの調べによると、片頭痛、片っぽの頭がものすごく痛くなって、今でもたくさんいますよね、片頭痛になる時に経験したこともあるかもしれませんが、その痛みが定期的にこうやってくると、それでもう自分が伝道していく上に、旅をしていく上にもこれがとってもつらい、片頭痛とかですね、もう一つはマラリアという病気、蚊に刺された時にその、ウイルスですかね、病気が入って定期的に何日かおきに発熱があって、というような病気ではないかと言われていますが、そういう持病を抱えていた。で、伝道していくためにとてもこれが自分ではつらいので、伝道を十分こう力いっぱいしていくためには、神様これを私から取り去ってください、この病から私を解放してくださいと祈ったんです、ね、で、その祈った時のイエス様の答えが今読んでいただいた言葉になります。で、それを取り去ってくださるようにと祈った時に、私の恵みはあなたに十分であるという言葉をかけられました。で、これは決してあなたにもうね、あげるべきものは全部あげてるよって、こういう意味ではありません。パウロの今の状態にとって何も不足がありませんよという、むしろそっちの意味で、あなたにとって十分であると語られているということです。で、ここに恵みという言葉が出てきます。そして教会の中では私たちも普通のようにこの恵みという言葉を使います。で、それを使っている時にふと立ち止まって、もう一回この恵みっていうことを考えてみたらどうかな。だから教会で関係で生まれた子どもたち、恵みさんいっぱいいますよね。ここにもおられますけど、うちの一番下も恵みです。しかもひらがなの恵みで、聖書に書かれてある恵みが違いますよね。恵子さんとかいう時に使う恵みですね。で、この恵みという言葉はもう本当に聖書の中にたくさん出てくるし、 私たちもクリスチャンとして使いますが、それはどこから来てるかっていうことを考えてみると、それは神様から来ていることであって、私たちが何か作るとか、なんか訓練してそれを身につけるとかいうこととは違うということです。で、恵みというのはここに書いてありますが、ちょっとさ私読んでみますね。ローマ書の11章の6節にこういう言葉があります。お持ちでしたら、ローマ書11章の6節281ページですかね。ローマ書11章の6節もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。恵みは行いによるのではありません。だからパウロが何をしたから恵みが十分ですということではありません。もしそうであったとしたら、行いによってその恵みが図れるとか、いただけるとかって言ったら、それは恵みではなくなりますと、ここではっきり言っています。それは行いに関係なく神様から与えられるものであるということです。これが恵みです。で、私たちにはもう本当に一日生活させていただく中でたくさんの恵みをいただいています。私去年の26日の日ですかね、神がよくしてくださったことを何一つ忘れるなというメッセージをしたのを覚えていますが、本当に、恵みを数えてみると、もうたくさんのものを思い浮かべることができると思います。で、恵みは私たちが何かをしたから、いい行いをしたから、パウロのようにたくさんの、働きをしたから、じゃあたくさん恵みをあげましょうではない。本当にその神様がこの人に対して十分注いでくださる、与えてくださるのが恵みであるということを心に留めたいのです。そして私たちはパウロのように本当に生活のすべてを福音のために使っているとか、こういう奉仕をしているとかっていうことはあまり日常生活にはないかもしれない。でもそれは感謝なことに、行いによるということではなく、神様が私たちに恵みをくださるということです。そしてもう一つは、私たちは十分いただいているんだと。神様から少しあなたはこういう状態でしたからちょっと値引きしましょうみたいな、そういうのは全然なくって、神様がこの人に与えたいと思われる恵みを全部注いでくださってるっていうことを忘れないでいただきたいんです。でも私たち受け取る側は、これもう少しこうだったらいいのにとかね、パウロのようにこういう偏頭痛があったり、いろんな熱が出てきたりする、そういう病気を治してくださったらいいのにと言って神様に祈った、3度祈ったって書いてありますが、3度っていうのは 1,2,3 じゃなくて何度も何度もという意味も加わっていると思います。そして、祈ったけれども、神様はおっしゃるには、私の恵みはあなたに十分であるとおっしゃったということです。この言葉は本当に大きな意味があって、私たちが慰めをいただきたいとか、こうしてもらいたいっていう時に、その思い通りに私たちに、与えられるかどうかは分かりません。でも神様から私たちに対しての恵みは十分、あなたに十分与えてあげていますよと語っておられるんです。ですから私たちの側としては、この神様からいただく恵みを本当に感謝して受け止めていく、今の状態がどのようであっても、今の状態が本当に苦労ばっかりの状態で最悪ですという状態であっても、神様は私の恵みはあなたに十分ですと語られる。それは恵みとして与えられるということと同時に、私があなたを守っている、支えているという意味もあって、私の恵みはあなたに十分である ということです。あなた方にではないんです。あなた方って言ったら全部になるじゃないですか。でもあなたにとって、それは私にとって、一人一人にとって十分です。だから隣の人と比べることはできないんです。それは神様からくださる恵みなので、あの人のようにしてください、この人のようにしてくださいじゃなくて、神様は私にとって一番いい恵みをくださっているということです。これを信じて進んでいきたいと心から願っています。そして私たちが、さっき読んだように、何か行いによって恵みが与えられるとしたら、それは本当の恵みではありませんと。何にも私たちの側にその価値とかそういうものがなくっても、神様は一方的に私の恵みはあなたに十分ですと語ってくださっている。ですからある面では本当に平安でいられるんではないでしょうかね。十分与えられている、十分私たちに覆ってくださっている神様の恵みが、そのように私たちに与えられているということを心にいつも信じて、何か不安になった時、何か苦労でもう本当に頭が上がらないような状況になった時こそ、私の恵みはあなたに十分ですという言葉を思い出して、ああそうなんだ、神様からしっかり守られて恵みをいただいているんだということに、心を平安に持っていただきたい。それが私たちが恵みを受ける側としては一番素晴らしいものであり、それがイエス様が私たちに望んでおられることであると思います。だから現状が変わるとか、これがパウロが言ったように偏頭痛を癒してくださいと言ったら治してもらったって喜ぶこともいいでしょう。でもその中でどう自分が主に仕えていくかということを学ぶ、ここで穏やかな気持ちで過ごすということを学ぶということも本当に大きな祝福であると思います。で、私たちは、長くて100何年ですかね、120年ですかね、で生かされてやがては帰っていかないといけないっていう状況の中にあって、一日一日をどういうふうにあなたは過ごしたいですかって自分に問うてみて、本当に主に守られて平安であるっていうことを私たちはやっぱり一番願っていると思います。現状はいろいろあります。忙しすぎるとか、いろんなことがありますが、そういう中でどんなに忙しくても私たちの心が平安であるということは何にも変えられない大きな宝です。そして大きな恵みです。で、私たちに対して神様が与えてくださるのは、不足はありません、十分ですと語ってくださる主に安心して従っていきたいと、そして信頼して、全部を任せていく、私の人生を守ってくださる主に、十分ですと語ってくださる主にお任せして歩んでいかせていただきたいと、こう願っています。お祈りします。天のお父様、心から皆をあがめて賛美をいたします。私たちは今日あなたからの御言葉をお聞きしました。私の恵みはあなたに十分ですと語ってくださいました。パウロに語ってくださった言葉、そして私たち一人一人に今日語ってくださった言葉であることを信じます。そしていろんなことが周りにあります、不安になるようなこと、私たちこれからどうなるんだろうかと思うようなこのいろんな状況を見るときに、思いが緩いでしまうようなことがあります。その時いつも主の前に立ち返って、私の恵みはあなたに十分であると、これを思い起こして安心して主に信頼して歩ませていただきたいと願っています。不安はあります。そしてこれから困難がどうやって来るかなと思うような恐れもありますけれども、主は私たちと共にあって、私の恵みはあなたに十分ですよと語ってくださっていることを思いながら、どうか平安に主に従っていくことができるように、お一人一人を支え、 あなたご自身が共に歩いてくださることを心から願います。そしてそのことを私たち一人一人がしっかりと心に留めることができるように私たちを導いてください。御言葉に立って御言葉を信じて御言葉を実行するものとして導いてください。お願いをいたします。お一人一人にあなたが行き届いてお一人一人の必要にあなたが応じてくださっていることを心から信じて感謝をいたします。神様、あなたにお委ねしてあなたに平安をいただきながら日々を過ごさせてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、ね、皆さんどうぞ短い時間ですけどご一緒にお祈りしましょう。アーメン。